私たちはガラテヤ人の手紙から自由とされたものとして自由人として生きるということを具体的に学んでいるわけです。今週はまず皆さんにガラテヤを後で見るんですけれども、ローマ人の手紙の6章をお開きいただけませんでしょうか。6章の4節を見ていただきたいと思います。パウロはローマ人の手紙の6章の4節のところにこんなふうに記しています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストを共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。新しい歩みをするためである。もう何度も私たちが学んでいるようにパウロは改めてここで同じことを我々に教えてくれます。新しい歩みをするんだって。なぜ私たちが新しい歩みをするのかというと、私たちは神によって新しく作り変えられたからであると、そのようにパウロは言います。救いに預かった者として罪から救い出され自由とされた私たちがこの新しい人生をどのように歩んでいくのか、そのことをガラテヤの中から私たちは学んできました。覚えていらっしゃいます皆さん、パウロは私たちに御霊によって歩みなさいということを教えました。歩むっていうことは一歩ずつ足を前に出して進んでいくことです。一瞬一瞬を与えられたその日をしっかりと歩み続けていくことです。歩みなさいという動詞は現在形を使っています。そのように歩み続けていきなさい。実は聖書の中を見たときにこの歩みなさいということが教えられています。たくさん今からそれを読み上げるんですけれども、ここで言われているその歩みっていうのはある人を表しています。ある人の歩みを表しています。それをお考えになりながらちょっと聞いてくださいね。こんなふうに歩めと聖書を教えます。まず一つ目に謙遜と柔和を持って、エペソの4章の2節のところ、清さ正しさを持って、ローマ13の13、満足を持って歩め、ヘブルの13の5、信仰のうちを歩みなさいって、第2コリント5の7、良い行いを持って歩みなさい、エペソの2の10、救われていない人とは異なるように歩みなさいって、エペソの4の17、罪の中を歩んでいる兄弟から離れて歩みなさい、テソロニケ第2の3の6、愛を持って歩め、エペソの5の2、3、光の子供らしく歩め、エペソの5の8と9、知恵のある賢い人として歩め、エペソの5の15と16、真理のうちを歩め、ヨハネ第3の3と4。歩みなさいという命令はこんなにも出てきます。で、そのこんなふうに歩めというその歩みを実際に歩んだ人がいるわけです。誰です皆さん。イエス様ですよ、ね、イエス様です。ちょっと皆さんにそのことを踏まえた上で考えていただきたいことはね、我々が新しく生まれ変わったときに、主イエスキリストによって罪から解放されて自由をいただいたときに、私たちが神からいただいたもの数ある中で一番大切とも言えるのは聖霊なる神様をいただきましたでしょ。クリスチャンの中には、心の中には聖霊なる神様が住んでいらっしゃる。その聖霊なる神様はどんな働きをその瞬間からあなたのうちで始めてくださったのか。それはあなたを変えるという働きでしたよね。じゃあ誰に似たものとして聖霊はあなたを変え続けていくんでしょう。あなたをどんな人に聖霊は変えようとしているんでしょう。イエス様でし よくご存知のコリント第2の3の18のところでは、栄光から栄光へと何です？主と同じ姿に姿を変えられていくって、聖霊はあなたをイエス様に似たものに変えていこうとする、そういう働きがもうすでに始まったということです。ピリピの3の21のところでは、キリストは私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるって、気になりました？キリストは私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてください。イエス様に似たものに変えられていくって話です。主イエスキリストの救いに預かった私たち、我々は聖霊なる神様をうちにいただきました。聖霊なる神様も私たちのうちに住んでいてくださる。そのことによって新しい歩みをするもの、また新しい歩みができるものへと私たちは変わったんです。それが救いなわけですよね。それが救いであるって。コロサイの3の10でも、新しい人を来たのです。この新しい人っていうのは救われた人の話です。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来たんだと、ね、私たちはクリスチャンとして古い人と新しい人が一つの体に共存してんじゃありません。我々は古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来たんです。罪の奴隷であった私は死んだんです。脱ぎ捨てたんです。そして神の栄光のために生きる新しい人、そのような人へと私たちは変えられたんです。ですからこの新しい人を来た救いの話です。この新しい人はどうなるかというと、作り主の形に似せられてますます新しくされるって、コロサイの3の10でした。ですから御霊によって歩みなさいって。だって御霊なる神、聖霊は私たちをイエス様に似たものに変えていくということは、今まで私たちがずっと見てきたこう歩みなさいという命令は、御霊によって歩むことによって実現するんです。こういったこんなふうに生きていきなさいという、その歩みはすべてこのガラテヤの5章の16節のところで、御霊によって歩みなさい、この命令を実践することによって現実のものとなっていきます。なぜ私たちが御霊に満たされながら歩んでいくことが必要なのかって、なぜ私たちは御霊の支配を、御霊に支配していただくことを望みながら、その日その時を歩み続けることが必要なのか、もうすでに見てきましたけども、なぜかというと、私たちのうちにはまだ罪の性質があるからでしたよね。この罪の性質はかつての救われていない時の生活に、自分中心の生活へ、罪の奴隷として生きてきた時の生活へと誘惑するわけです。救われる前の生活へと誘惑していく。だから聖霊の助けをいただきながら、その罪に勝利し続けることが必要だ。だから御霊に支配されて歩んでいきなさい。確かにパウロが言うように、我々のうちには罪との葛藤があります。神に喜ばれることをしたいという思いと、自分を喜ばせることをしたいという、そういった思いが私たちのうちに共存していることを、もう皆さんは十分日々の生活で経験されているはずです。でもちょっと考えていただきたいのは、あなたの中に、あなたの心にこういった葛藤があるということは、実はもうあなたの心に新しい性質が与えられているということの証拠です、ね、この葛藤というのは、救いを拒んでいる人が罪を犯したときに感じる罪悪感ではありません。また多くのクリスチャンホームに育った子どもたちが、子どもの時からずっと教えられてきた聖書の教えに反することを行った時に、彼らが感じるこの罪悪感でもありません。それは罪悪感であって葛藤じゃないんです。なぜ葛藤を経験するかっていうと、私たちの心の中に神を喜ばせたいという、生まれつき私たちが持っていない思いが新たに心に与えられているからです。 救いを拒んでいる人たちは共通してこの神を喜ばせたいとか神の栄光を表したいといったそういった願望を持っていません。また私たちは罪を犯したときに主を悲しませたんだというその責めが私たちの心を満たしていきます。ですからね、皆さん、葛藤を経験するというのはその人が救われているからであり、そして確かに私たち信仰者はその心の中に2つの性質の相反するものが存在している。そのことを我々は言われるまでもなく確信しているはずです。でそのことをパウロが教えてくれた後、パウロは17節で見てくださいます。こんなふうに今のことを説明します。16節から読みしますが、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。もし私たちがこういうかつての生き方に誘惑しようとするこの罪の誘惑に勝利したければ、我々の心が御霊によって聖霊によって支配され続けることが必要だと。それを教えた後17節になぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです、この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです、こんなふうに教えます。2つの対立した性質が私たちのうちにある。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうんだと。御霊が何を願うかというと、自分の思い通りではなくて神の御心に従っていきたいという、そういう願いを御霊は私たちにもたらすわけです。自分ではなくて神を喜ばせたいという思い、自分ではなくて神を満足させたい、神に満足していただきたい、そのような思いを持って生きるようにと御霊は私たちのうちに働くわけです。そういう思いを皆さんもご存知です。またそういう思いを皆さん持って歩んでいらっしゃるはずです。また肉の願うことは一体何か、それは今のとは全く真逆な生き方ですよね。御心ではなくて自分の思い通りに生きていこうって、神を喜ばせることではなく自分を喜ばせること、自分の快楽のままに生きて自分を満足させたいと、そういった思い、確かにこれら2つの願いが心にあってそれらは対立しているって、まさに敵対し合ってるということです。なぜそんなことをするかというと見てくださいます。そのためあなた方はと続きます。自分のしたいと思うことをすることができないって。どうしてこういう敵対状態にあるかというと、クリスチャンの願いを果たさせないためにです。お互いにまさに綱引きをしながら阻止し合ってるんです。それで自分のしたいことを思うようにすることができないんだって。つまりどういうことかっていうと、我々クリスチャンは神に喜ばれることをしたいという願いがあります。しかし肉はこれまでの自分を喜ばせることをするようにと誘惑をしてその邪魔をするわけです。そして悲しいことに私たちはその誘惑に負けて我々がしたくないことをしてしまう。こうして肉は働くわけです。また時に私たちはこの肉に負けてしまって肉の思いに従って生きようとするときある。そういう選択をしてしまうときある。でその時に御霊が私たちのうちに働いて、そういった思いが私たちの中で実を結んでいくことがないようにと留めてくださる。まさにこうしてこの2つの思いが、この2つの願いが敵対関係にある。どちらもそれぞれの願いを果たさないように邪魔をするんだとパウロは言うわけです。ですからこういう葛藤を経験する、まさにこの2つの異なった性質を共にいただいているのがクリスチャンで、そうでない人たちがこの救いを拒んでいる者たちである。そういうことが言えるわけです。18節を見ていただきますと、しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいませんと。再びここでパウロは御霊によって導かれるその歩みの大切さを強調しています。 16節では御霊によって歩みなさい、18節では御霊によって導かれなさいと、エペソの5章のところでは18節には御霊によって満たされなさい、みんな同じことを言っているんです。聖霊なる神によって支配され続けなさいということを言うわけです。もしあなたがそのように歩むんであったら、あなたは律法の使徒にはいませんと、このようにパウロは言います。この律法の使徒ってどういう意味かっていうと、肉によって生きるということです。もしあなたが御霊に導かれて、御霊に支配されて生きてるんだったら、間違いなくあなたはその肉に導かれて生きていないって。そのことを繰り返し彼は教えてきたわけだって、ここでも同じことを言うわけです。律法が何を我々に要求したのか思い出してくださると、この律法を守るという行いでもって神に喜ばれるようになりなさいと。そういうことでしたよね。一生懸命この律法が教える良いことを実践することによって神に喜ばれる人になりなさい。神のご好意を得るために一生懸命頑張りなさいって。しかし悲しいことに律法を守りを行うことによって我々は救いを得ることもないし、また裁きから自由とされることもありませんでした。聖霊によって生きないということは自分の力で、自分の努力で生きること、そしてそれがまさに律法が要求したことでした。で、皆さん、この当時、もちろん旧約の時代もそうですけれども、多くのユダヤ人たちはこの律法によってがんじがらめにされてた、ね、彼らは律法を守らなきゃいけなかった。もちろん書かれた律法と言葉でもって伝えられてきた口伝律法というのが存在しました。彼らはその律法によって大変窮屈な生活を強いられていたわけです。神が教えていないのに人間が記したその律法によって彼らはもう自由がありませんでした。パウロが私たちに教えるのは、あなたは一生懸命いいことをしたから、善行を積んだから神のご好意を得て救いに預かったんではないということを言いましたでしょ。どんなに頑張ったって私たちは神の前に、神が喜ばれることを行うことは不可能だって。救われたのは神の一方的な恵みなんだと、ね、そして私たちは律法からも罪からも裁きからも解放されて自由とされたのに、残念ながら私たちはまた新たな律法を作り出してそこに自分を追いやっていくわけです。こういうことさえしていけば神はきっと喜んでくださるに違いない、こういうことを守っていけば神はきっと喜ぶに違いない。もう我々見てきたようにそういったことをやってますでしょ、我々って。知らないうちに、気づかないうちに、再び私たちを律法のもとにして、こういうことさえやってれば、そしてこういうことやってるから神に喜ばれるんだというような偽りをいつの間にか信じてしまう、そういった問題があるわけです。ですからパウロが言うのは、あなたの信仰者としての新しい歩みをするための鍵は何かっていうと、ね、常に肉がそういう生活に戻そうとするから、いつもあなたはこの聖霊なる神様によって支配され続けることが必要だ。それが全ての鍵だと。それがなされるならば神が喜ばれる歩みというのはそこから生まれてくるんだということを彼は教えたわけです。でも今私たちが学んできたこと、初めて聞いたことじゃないですよね。聖霊なる神様によって支配されながら生きていくこと、これは初めて聞いたことではなくて、これはもう何度も聞いたことでした。そのように生きることが神に喜ばれる歩みであるということも知ってました。で、皆さん、私たちの問題というのはね、こういう真理を知らなかったということではなくて、こういう真理を知っていながらそれが実践できなかったということ、そこじゃありません。どんなに私たちは真理を知っていてもそれを実践するまでは自分たちの力にならないということは、もうそれも何回も聞いてるんです。でも我々の一番弱いところは、神の真理というものが私たちの生活の中に生かされていない、神の真理が私たちの生き方を変えていない。確かに知識は豊富です。 でも生き方が変わってこない。そこに問題があるわけでしょ。なんか私たちが知らなきゃいけないのは、こういった大切な主の命令、御霊によって生きなさいと、御霊に支配されて生きていきなさいと、でこの命令をただ知るだけじゃない、どうやったら実践できるのかです。ですからしばらくの時間どうやったらいいのかっていうのをご一緒に見ていきましょう。でもこの学びをするにあたって、この真実をしっかり皆さんの心に刻んどいていただきたい。この真理を皆さんの心にしっかりと刻んどいていただきたい。それは何かというとね、御霊によって歩むこと、御霊に支配されて生きること、新しい歩みを実践すること、主に喜ばれる歩みをなすこと、勝利ある生活をすること、何でもいいんです。同じこと言ってるわけです。でこういった生活を、こういう歩みをあなたは実践できるんだということ、実践することが可能なんだということを信じないと何にも始まりません。いいです。ひょっとしたらそこにあなたの信仰生活の問題があったかもしれない。御言葉は知ってるんですけども、本当に神がおっしゃったことはその通りになるんだという神の御言葉に対する、神ご自身に対する信頼です。皆様こんな話を覚えてらっしゃると思う。マルコの9章の中に、一人の口を聞けなくなった、口が聞けなくなった一人の男の話です。この人物は口を聞けなくする霊に疲れたわけです。何が起こったかっていうと、この霊がこの息子に取り付くと、この男性に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒すって、彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせる。そこでこの男の父親はイエスの弟子たちに対して、どうかこの霊を追い出してくださいとお願いしました。ところがそれができなかった。そこでこの父親はその願いをするためにイエスのもとに来るわけです。そして現状を話すわけです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。こんなことが起こってんです、イエス様。それを話した後で彼はこう言うんです。ただしもしおできになるなら、私たちを憐れんでお助けくださいって。それに対してイエス様はこうおっしゃってます。できるものならというのかって。できるものならというのかって。信じる者にはどんなことでもできるんです。するとその父親はこう言います。信じます。不信仰な私をお助けくださいと。あなたの問題、ひょっとしたらここにあるかもしれない、ね、神がおっしゃったことはそうなるんだという信仰です。でも我々がスルーしてしまうのは自分で判断しません。自分でできるかどうか、ね、今までできなかったからこれからもできないって。何度も学んでいるように、私たち信仰者の力っていうのは私たちにはないということです。この後見ていきますけれどもね。ですからいいです。まず皆さんの心に刻んどいていただきたいことは何かというと、新しい歩みをあなたは実践できるんだということです。それがスタートです。いいです皆さん。その上でじゃあどうやっていくのか具体的に見ていきましょう。いいです。まず一つ目に、神の支配を求めるということです。神の支配を求めるということ、私たちって水泳を最初に学んだ時のことをちょっと思い出しません？我々が一番怖かったのは沈むということの恐怖でしょ。でも泳ぎ方をっていうか水に慣れてくると体を浮くことに気づきませんでした？でも溺れてしまうのは、水が怖いのは沈むという恐怖心があるからです。ちょっと信仰に似てません？できないと思っている人は神のおっしゃっていることをトライするその勇気がないんです。恐れてるんです。気づかなきゃいけないんです。あなたは浮くんです。実践できるんです。でもそのために私たちは 主の助けが必要だってことです、ね、主の支配を求めるということは主の力、神の力によって歩むということです。最初に私たちが見たローマ人の手紙の6章の4節のところをちょっと見ていただきたいんですが、非常に大切なことをパウロはここで私たちに教えてくれます。見ていただきたいのは、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。それはキリストが道の栄光によって死者の中よみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですと。ちょっと見ていただきたいのは、主イエスキリストのよみがえりは道の栄光によるって書いてます。そうありますよね。キリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたようにって。つまりパウロが言うのは、イエス・キリストが死者の中からよみがえってきたのは道の栄光によってだと、そう書いてましたでしょ。じゃあこの道の栄光という、この栄光という言葉はどういう意味かです。間違いなくこの言葉は神様の無限の偉大さであるとか完全さであるとか、威厳を表す言葉です。神様の偉大さをこの栄光という言葉を表すんです。しかし同時にこの言葉は神の全能の道からを表すんです。神様のその道からどんなことでもおできになる、この全能の力です。ですからパウロが言ったのは、主イエスキリストがその死からよみがえってきた、そのことによって神はご自分がどんなことでもおできになるお方なんだ、その全能のお方なんだということを明らかになさったと言ってるわけです。我々がどうすることもできなかったこの死に対して完全と勝利をなさった。滑稽なのは、人間は知恵の限りを尽くして主イエスキリストのよみがえりを阻止しようとしましたでしょ、ね、墓の入り口にはその岩が立てかけられ、そこにはローマの刻印が押されてました。またその墓の周りには万人が置かれてました。何とかしてこの墓の中のイエスの体を盗まれないように守っていこう。でも3日後に約束通りにイエス・キリストは完全とその墓から蘇ってこられた。ローマの兵士でも誰をもそれをとどめることはできなかった。イエス様は約束通り、わけなくその死から蘇ってきた。パウロは言うわけです。その蘇りっていうのはまさにその蘇らされたそのイエス様の身からだ。この復活というのは父なる神様が全能のお方、どんなことでもおできになるんだ、そのことを明らかにしたんだと、ね、私たちが覚えなきゃいけないのは、死者が蘇られたように、その後見てください、私たちもと続きます、命にあって新しい歩みをするためです。つまりパウロが言いたいのは、このイエス・キリストを死から蘇らされたその神の全能の力が我々信仰者に与えられているという話です。神の力が与えられるんじゃないです。神の力はもうすでにあなたがクリスチャンであれば与えられてるんです。だからいいです、クリスチャンの皆さん。神の命令を実践できるのはどうしたかっていうと、その力が与えられてるからです。その力がなくしては神の命令に従うことなんか不可能なんです。もう一箇所皆さんに開けていただきたいのは、そんな時間がないんで、さっとしか見れませんが、コロサイの1章の29節のところで、パウロはここに、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘していますって。信仰生活の大変さ、また彼は28節のところに、すべての人をキリストにある聖人として立たせるためだと、人々を成長に導いていく、ね、大変な働きだって言うんです。自分の成長もだし、人々を成長させるように。ところがこの29節見ていただきますとね、大変さが記されたとき、記されてはいるんですが、こう書いてますでしょ、私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって。この力強くっていうのは、 もちろん書かれてあるように力であったり能力なんです。その力がどんな力か説明してますでしょ。その力はキリストの力だって。我々がしっかり覚えなきゃいけないのはこの働くという言葉です。この動詞です。これは活動しているとか力を発揮するということです。まさにパウロが言ってるのは、パウロの中には実際に働いている、活動し続けているキリストの力があるんだって。力が与えられていますって言ってその力がどっかで休んでるんじゃないんです。パウロが言ってるのはその与えられた力、キリストの力が私のうちで活動してますって。その力が力を発揮してるんですって。しかも現在形です。継続して。これがクリスチャンなんです。私たちが神からいただいたその力、上からの力、まさにそれっていうのは、私たちが神の御心に従い、神が喜ばれることを選択し、それを実践していくために与えられた力なんです。ですから我々クリスチャンというのは、神様が備えてくださる力によって神が託してくださった働きを成していくんです。パウロはエペソの6章の10節のところで終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいって。大能の力をいただきなさいじゃない、それによって強められなさいと。いいです。我々クリスチャンにとって必要なのは、ひょっとしたら今あなたに必要なのは、ね、弱い不完全なあなたを見て神の命令ができるかできないかそこで判断するんじゃなくて、全能の神様を見て、その方が私はこれをあなたに約束した、あなたに私の力を与えた、それを信じなさいと言われたときに、それを心から信じて、主を分かりましたと、あなたを信じますと、どうかその力を私に与えてくださいと、その力によって生きることができるように助けてくださいと、そのように生きることです。皆さん、力を与えられているんです。御言葉が教えてくれるのは、その力によって、その力に支配されて歩んでいきなさいと。その力はもうあなたのものなんだからって。二つ目に私たちが見るのは、ローマ書の12章のところ、6章のところに12節ですけれども、そこにこんなことが書かれています。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。二つ目に御言葉が教えるのは、イエス御言葉の実践のために必要なのは何かというと、罪の支配を拒むということです。罪の支配を拒むということです。許さないんです、それを。この6章の12節のところでは、死ぬべき体と書いてました、ね、この体は滅んでいくんです。この体は弱っていくんです。この体は死に向かっているんです、ね、ここだけが罪の攻撃を受けているんです。だって私たちの心は新しくされてるんです。そして私たちが後にいただくのは新しい心ではなくて、新しい何です？体でしょ。パウロが言うのは、あなた方の死ぬべき体をって、罪によって攻撃される体です。肉によって誘惑される部分です。それを罪の支配に委ねてはならないって。この支配という言葉なんですが、これは王として治めるということです。パウロが言っているのは、もうあなたは罪があなたを支配することを許してはならないんだって。なぜなら罪はもうあなたの主人でなくなったからって。救われる前は罪が私たちの主人でした。ですからその主人の言う通りに罪を重ねてきました。そこから救われた私たちはもう罪の奴隷じゃないんです。罪が私たちの主人じゃない、神が私たちの主人なんです。ですからパウロが言うように、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけないって。でパウロがあえてこんなことを教えているのは、我々が今もなお罪の支配に委ねて生きていく可能性があるからでしょ。だからしちゃいけないっていうわけです。そこでね、皆さん、 結構我々知らないうちに罪によって支配されてしまっていることがあるんです。我々の問題というのはそのことに気づいてないことです、ね、ちょっと考えましょうよね。僕らの心をいつも吟味することが必要なんですが、イエス様がおっしゃったのはいつも喜んでいなさい、多くみんな知っているところです、また何度も学んだところです。ちょっと思ってくださいね、考えてくださいね。いつも喜んでいなさいって、これは神の命令です、ね、そして我々が分かっていることはいつも喜び続けることが可能だということですですね。ちょっと皆さんの反応を見たいんですけど、ですよね皆さん、ね、新しくされたものはいつも喜び続けることができるんです。いいです。さて、でもそれでいながら私たちの日々の生活においてその喜びをあなたから奪っていくようないろんな出来事が起こるんです、ね、例えばうちに帰ってみたらうちの中がすごく汚れてた、そうすると家の扉を開けるまでは平安でいたのに一瞬のうちに感情が高ぶっていく、経験したこともあるでしょう、ね、瞬間に怒りを覚えてしまうこと、もう我々の周りにそんなこと山ほどあります。電車に乗っててもあるでしょうし、街を歩いててもあるでしょうし、車に乗っててもあるでしょうし、家にいてもそうだろうし、もういろんな時に私たちはいろんな出来事に遭遇します。そして何が起こっているかというと、いろんな出来事がまさにあなた自身からこの喜びを奪っていくわけです。だって現実にこれまで喜んでいたのに一瞬の出来事で喜びなくなってしまったりするでしょ。でね皆さん、その時に私たちがこれまでやってきたことは何かというと、あの人が悪いって言うんです、ね、こんなことが起こったからダメなのよって言うんです。こういうことがなければ私はずっと平安でいたのに、喜んでいたのにって。私たちが気づかなきゃいけないのは、確かにそういうことが起こったんです。でもそのことが起こったときに、いいです、間違った選択をしたのはあなただったんです。間違った選択したんです。だから喜びがなくなったんです。確かにあなたから喜びを奪っていくようなそういう出来事って山ほどあるんです。でも私たちに神が求めてらっしゃることは、そういう中にあっても正しい選択を継続することです、ね、パウロはエペソの5章でこう言ってます。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいって、ね、愚かな人ってそんなこと考えないんです。目の前に起こっている現象によって、ね、気持ちが高ぶってみたり怒ってみたり、いろんなことが起こるわけです。ですからパウロが言うのは、一体主の御心は何であるかよくわきまえなさいって。またそのパウロが言うのは、テソロニケ第一の5章の15節では、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいと。つまりね、あなたに対する人の悪をあなたはコントロールできないです。人があなたにひどいことを言ってみたりとか、人があなたにひどいことをやったって、残念ながらそれをコントロールすることは私たちにできません。でもそのようなことが起こったときに、私たちは自分の悪をコントロールすることができる、自分の心をコントロールすることができる、それが大切だって教えてるんです。悪をもって悪に報いないように、人が悪をしたときに私たちは、ね、目には目をと言って仕返しをするかもしれない。その瞬間に私たちは間違った選択をしたんで喜びを失うんです。ですから神が私たちに教えてくださっているのは、たとえ人がどんなことをしたとしても、どんなに辛いことをしたとしても、どんなに悲しいことをしたとしても、どんなに悪を働いたとしても、私たちはその中にあって正しい選択をすることだって。どうやって自分の選択が間違っていることに気づくかって、我々のうちから喜びがなくなっているからです。その時に考えなきゃいけない。私の取った選択は正しかったのかって。どこがどう間違ってたのかって。いいです。そうやって私たちは自分の心を守っていこうとするんです。罪の支配、 ちょっとしたところから私たちの心に入ってきて、一瞬のうちに我々から喜び奪っていってしまう。さっきまで感謝してたのが、その感謝は一瞬のうちになってしまう。だから注意しなきゃいけないんです、ね、そしていろんな出来事が確かに起こるんですが、いいです、あなたが正しい選択をすれば、その同じ状況の中で喜んでます。悲しくても辛くても喜びはなくならない。でもその中でもしあなたが正しくない選択をしたら、一瞬のうちに喜びは消えていってくれます。そしてかえってあなたの心の中に怒りであったり、正しくない思いが知らず知らずのうちにどんどん大きくなっていく。ありますでしょ、経験は。だから罪を許さないことです。パウロがガラテヤの5章で教えてくれたように、私たちはこういった肉の思いが、肉の願いが、ね、私たちを満たすことがないようにストップかけなきゃいけないんです。それで3つ目です。御言葉の支配を求めるということです。御言葉の支配を求める。コロサイ人の3の16のところに、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。このあなた方のうちにキリストの言葉を豊かに住まわせると書いてるんですが、この住まわせるっていうのは、その人の心の中に宿ってその人を動かしていくということです。ですからここで言ってるのは、御言葉によって心が支配された生活の話です。御言葉ってそういう働きをするんです。私たちの生活の中で御言葉が生きている。で、豊かにという福祉は少しではなくて大量にということです。ですからパウロはここで、私たちがしっかりと御言葉を蓄えて、その御言葉が私たちの生活をコントロールするように、まさに御霊に支配されると同じように、御言葉にも私たちは支配され続けていくという話です。そのためにどうしたらいいかって、皆さん、私たちは結構御言葉を本来ならもっと重視しなきゃいけないのに、割と軽く扱ってません？例えば私たちが礼拝に集まってきて、そこで示された神様の御心っていうのを何日ぐらい覚えてます？ひょっとしたらもう帰る途中で忘れてるかもしれない。どうやってそういう人が自分の生活が変えられていくことを期待します？だって御言葉っていうのは信仰の成長をもたらすんです。御言葉っていうのは罪に対する勝利をもたらすんです。覚えてます？皆さん、あなたに罪を犯さないために私はあなたの何です、何を蓄えたって、言葉でしょ。詩編の119編の11節です。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでくださいって、同じ詩編の119編の133です。罪に対する勝利っていうのを御言葉をもたらすんです。また御言葉は私たちに知恵を与えてくれます。先ほどコロサイの3の16にあったように、知恵を持って互いに教え、知恵を持って互いに戒め、何のために？成長するためにです。神のお言葉を教えることによって成長するんです。神のお言葉によって戒めることによって、全ての鍵は御言葉なんです。私の考えによって人々を成長させるか無理なんです。神の言葉がそれをするんです。同じ詩編の119編の130編に、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。知恵を与えてくれるんです。神様の御言葉はどのように歩んでいったらいいのか、何を神が望んでらっしゃるのか、どうやったらそれを達成することができるのか、ちょっと考えてくださいます。皆さん、本当に御言葉があなたの生活の中で最も大切なものの一つになっているかどうかです。日曜日に御言葉聞いたからもうそれで十分だと、もしするんだったら、しかも日曜日我々は教会から自宅に帰る途中に御言葉を忘れてしまっているんだったら、神の働きを 期待することはできません。だから私たちが新しい人として生きていくために、具体的に何をしたらいいか、我々は御言葉によって自分自身を支配していただくことです。そのためにはしっかりと御言葉を覚え続けることです。また御言葉っていうのはね、成長をもたらし、罪に対する勝利を与え、そして知恵を与えるだけじゃない。御言葉は私たちに喜びとか感謝をもたらすんです。さっきのコロサイの3の16が教えたように、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。そのような人へと御言葉は変えててくれるわけです。だから私たちはこの御言葉を常に心に蓄えておくことが必要です。皆さん、あの詩篇の一編のことを覚えてますよね。開けないでくださいね。そこには幸いなことよという言葉で始まっています。神によって祝されたものの話です。どんな人か、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人は、そういう罪の誘惑に負けることなく、彼らと共に歩むことなく正しく歩んだ人の話でしょ、ね、こういう罪に従っていかなかった、罪に誘惑されてそのような歩みをしなかった人です。それが祝福されたものよと、幸いなものよって。でそのような歩みの秘訣が書いてあるんです。2節に読むから聞いてくださいね。誠にその人は、この祝福された人です、その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむって。だからなんです。神様に祝された歩みをしている人っていうのは、神の御言葉を忘れないんです。神の御言葉を蓄えてるんです、うちに。暗唱聖句をしなくても、我々は御言葉と触れ合う時間があって、御言葉が教えてくれることを一生懸命私たちは覚えるような。ひょっとしたら紙に書いてるだけかもしれない。でもそれを見ながらいつもそのことを思い起こしてる。いいです、皆さん。工夫しなきゃいけないんです。私たちはもう年齢のせいにしちゃいけないんです。分かりきったことです、それは。でも御言葉が私たちを変えるんであれば、御言葉が私たちに祝福をもたらすんだったら、私たちが覚えなきゃいけないのは、じゃあどうしたらいつもこの御言葉に触れておくことができるのかって。我々は御言葉を学んで神の真理を正しく知ることです。そして私たちはこの御言葉を忘れないように努めていくんです。工夫することです。ひょっとしたら皆さんは、私はこんなふうにして御言葉を忘れないようにしてるんだって。それを聞いて、それを参考にする必要があるかもしれない。学んだことをどっかの紙に書いておいて、それをいつも持って歩くこと。それも方法かもしれない。自分に合った方法を用いて何をするかって。神が教えてくださったことを忘れないようにするんです。そしてその教えられている御言葉を生活の中に適用するんです。この時に何が神によって喜ばれることなのか、何が神の前に正しいのか、御言葉によって支配されていなければ、その人は新しい歩みを実践することはできない。四つ目に、ね、主に求めることです。主に求めること。皆さん、マタイの福音書の6章の33節の御言葉をご存知でしょう。神の国とその義をまず第一に求めなさいって。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。この求めるという動詞ですけども、欲しがるとか熱望するって。この箇所が我々に教えてくれているのは2つのことを熱望するんです。1つは神の国であり、2つ目はその義なんです。神の国とは、この地理的な話とか地域的な話をしていないことは明らかです。これは神の支配の話をするわけです。つまり私を支配してほしいということです、ね。神様の意思とか神の御心を求めて生きていく。そして、その義をと書いてます。このようなことに関心を持って生きるんではなくて、キリストを喜ばせることに渇きと飢えを持つことです。神の完全な義と清さを求めて生きていくことです。ですからここにある人っていうのは、ね、神様、私は自分の考えじゃなくてあなたの御心を知ってそれに従っていきたいです。 そしてもっと神様、私は清いものになっていきたい、あなたに喜ばれるものになっていきたい、そういうことを求め、神の前にそれを願い続けている人です。なんて書いてます？そうすればそれに加えて全てのものは与えられていくんでしょ。もしあなたが神を、私はこんな人になりたい、あなたが教えてくださったそんな人になりたいと、その力の源である神のもとにそれを求めるならば、神が助けてくれるって、ね、皆さん、あなたが変わったらどんなインパクトを周りの人にもたらすか、ちょっと想像してみてください。我々が思うのは、また思い込まされているのは、私なんかもうダメよって言ってるんです。手遅れだって。神はそうおっしゃってないんでしょ。神はあなたを変えるとおっしゃった。なんでその方に信頼を置いてそのように歩まないのかです。求めなさいって。そして最後に5番目に何が必要かっていうと、信仰の友と助け合うことが必要です。信仰の友と助け合うことです。正しく生きていこうと思ったら、ね、新しい歩みをしていこうとしたら、自由人として生きていこうとしたときに必要なのは信仰の友なんです。助け合っていくことなんです。パウロはテソロニケ第一の5章の11節のところで、ですからあなた方今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい、互いに励まし合いなさいって、互いに協力してその徳を高め合っていきなさいって。で、皆さんね、ちょっと思い出していただきたいのは、皆さんかもしれないし、皆さんのお子さんかもしれないし、お孫さんかもしれない、水泳を学んだとき、学び始めたとき、自転車に乗ることを学び始めたとき、その最初のときに必ず同じことを口にします。どんなことを口にするかっていうと、見といてって、バタ足するから見といてって、自転車に乗るから見といてって。それは自分がどれだけのことできるか見せたいということもあるし、ね、自分の中でもっと上手くなっていきたい。で、皆さん、信仰生活においても必要だと思いません？見といてって。私がどんなふうに生きてるのか、そして間違ってるところ、正しくないところ、弱いところ教えてほしい。そうすればバタ足しかできなかったのがちゃんとクロールができるかもしれない。補助車輪がついてたのが外れて一人で自転車運転できるかもしれない。成長していくためには助けがいるんです。だから私はこうして集まってるんです。兄弟姉妹なんです。家族なんです。我々は新しい歩みをなすことができるって、そのようにパウロは言いました。そしてそのことを教えてくださった神様、あなたにはそれができるということを御言葉を通して繰り返し教えてくださった。あなたに神の力が与えられているんだということを繰り返し教えてくださった。いいです。神があなたに何を望んでいるかって、イエス様の言葉を聞いてください。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないんですかって、ルカの6章です、46節。行えるのにどうしてやらないんですかって。なぜあなたは自分でできるかできないか判断するんですか。私がそれを助けて、私の力によってできるんです。なぜ私を仰ぎ見ないのか、なぜ私に助けを求めないのかって。結局そこにあるわけでしょ。最初に皆さんお尋ねしたように、できるということを信じることなんです。そしてね、皆さん、それが私たちの信仰なんです。私のようなものを救ってくださるって言った時に、私は神がそれがおできになる方だということを信じたわけです。そして信仰生活でも同じです。神ができるとおっしゃったことをできると信じるんです。ぜひそうして御言葉の実践に励んでください。我々はみんな新しい歩みをすることが必要だし、それが神があなたや私に求めていらっしゃることです。そしてその歩みはできるんです。どうしたらいいのかもう一回復習しながら今日からその歩みをしてください。心からお勧めします。父なる神様、御言葉を心から感謝します。あなたによって教えられたことを どうか実践できるように助けてください。我々をどうぞ強めてくださり、励ましてください。そしてあなたの御言葉にしっかり従って生きることができるように、我々の信仰を強めてください。自分勝手な思いとか考えとか全部捨てて、あなたがおっしゃることをその通り受け入れて従う信仰者に、まさにあなたに対して謙虚な従順な信仰者に私たちを変えてください。どうか神様、あなたがそのことを願ってらっしゃる皆さんの心に今働いてくださっていることを信じます。今日がそのきっかけとなるように、そしてどうかその一人一人をあなたが祝して用いてくださることを願います。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。